こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。まずはそうだね、告知から。火曜日ですね、おとといになりますけども、YouTube の方で、マッコとテリーの四面楚歌とはこのことの、最新回上がってますので、そちらの方ぜひ聞いてください。今回も何喋ったかは覚えてません。原則的に覚えてないっていうね。なぜ一週間前のお話なんで、おとといとか月曜日に撮ったやつも覚えてないぐらいなんでね、基本的には、何話したかみたいなね、ダイジェスト的なお話は一切できませんので、実際に YouTube の方でマッコとテリーで検索していただければいいかなと思っていますっていうのが一個と、まあ、ただね、あれだな、R1 ってやっぱり夢がないよねみたいな話を次回してます。あと僕は R1 を見ない理由ね、R1 僕は一切見ないんですけど、そのあたりの理由を、来週の、回で話をしてますんで、よかったらそちらの方聞いてもらいたいなっていうのがありますっていうとこで、それが告知で、一個はですね、まあ、謝罪と言いますか、ちょっと昨日の収録、を受けましてですね、前回って言えばいいのかな、昨日だったかな、ちょっとそれもさえ忘れてますけども、共通言語がね、あった方がいいなみたいな、こう世界共通言語みたいなのがあればいいのにねみたいな、じゃあそれって英語じゃんみたいな話をしてたんだけど、忘れてました。それを目的としたですね、エスペラント語っていうのがありまして、それを見事に、指摘をいただきまして、前回ね、おはがきをもらっていたニャカイさんから、こんなんありますせー言うて、実は結構昔からありますせー言うて、エスペラント語の、紹介をしていただきました。エスペラント語って何ですかって言われると、割とね、もう古くて1887年に、まあ、世界中のいろんな人が簡単に学ぶことができる、まあ、母国語に代わる、第二言語として使ってくださいみたいなね、そういう意味合いを込めてエスペラント語っていうのが、できて、今現在が世界中に100万人程度使える人がいるっていうことなんですけども、詳しくは、ウェブで。今日は別に詳しくはしません。そこら辺は僕の担当じゃないので、ぜひウェブでね、ウィキとか見てもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。ウィキ見てたら、そういえば深見東秀さんをね、思い出してしまうんですが、唐突になんですけどもね、日本一、ウィキのページが長いと言われている深見東秀さんのお話というのは誰だって思ってる人もいるかもしれないですけどもね、そのうちしたいななんていうふうに思っている、変な人です。変な人がいて、その人をね、いつかご紹介したいななんていうふうに思ってますので、お楽しみにということで、今日の話題ですね、少し前に東京ベース、ユナイテッド東京とかですね、を展開している、セレクトショップのスタスディオスとかね、まあ、ファッションブランド、アパレル系、の会社になりますけども、東京ベースさんがですね、初任給40万円にしますせということで、あと、ま、全社員のベースアップも行いますよということで、ちょっと話題になってました。おお、素晴らしいことだなと、ね、思いながらみんな記事を見たということだったんですけども、実はということでね、その裏側みたいなのが、ちょっと今日取り上げられていました。こちら東京ベースさんの発表によりますと、初任給一律40万円の引き上げ、学年であったり、その年次に関わらず24年の3月入社以降の新入社員に、全適用しますと。で、2月から、3月15日支給分からは全従業員を対象としたベースアップも行って、全社員の、月額の支給額というのが40万円以上になりますということを発表していてですね、おお素晴らしいということだったんですが、こちらがですね、どうやら、裏があったということで、学生向け就職情報サイトリクナビ、もう皆さんも知ってるんじゃないかな、名前ぐらいは知ってると思いますが、リクナビさんに掲載されている、東京ベースさんの 求人を実際に見てみますと、まあ、40万円なんです、実際にね、40万円なんですけども、そのうち、 17万2000円が80時間分の固定残業代であることが記載されていて、固定残業代は残業がない場合も支給し、超過する場合は別途支給ということで、追記があったということなんですけども、この80時間の残業、ね、固定残業費となっているその基準となるのが80時間ということなんですけども、これ過労死ラインなんですよね。バリバリの過労死ラインです。僕がちなみに結構残業が多いと言われていた前の会社で、この固定残業の費用が入っていたんですけども、それが40時間でしたね。確か40時間とかだったので、まあ半分ですよね。で、この80時間が、まあさっきも言った通り過労死ラインということなんですけども、これ、まあサブロク協定っていうのを皆さん知ってますかね。使用者、まあ労働者と使用者というのはここで言うとこと、雇用主ですね。雇用主と労働者の間ではサブロク協定の締結というのが必要になってくると。これは法律上に決まっています。時間外労働の条件というのが原則として月に45時間、年間で360時間になるということ。360時間を超えたりとかするのはダメですよとなっています。で、臨時的に、とはいえね、もう繁忙期とかありますんで、繁忙期とかに、臨時的に特別な事情がある場合のみ、労使間で合意を得れば、まあ要は使用者でも、まあ繁忙期だから仕方ないよねって言って合意をすれば上限を超えることができるんですけども、それでも最大720時間が上限となります。ということで、なおかつ45時間を超えることができるのは年6ヶ月までということになっているので、80時間、が結局12ヶ月固定費固定の残業っていうことになってくると最大で、960時間の残業になるというのが裏で書かれている。だから固定残業ってある程度それぐらいの残業がうちの会社は当たり前だよって言ってるのもなんですよね。なので、そんなことをこっそりと、なんかさも我々の会社すごい給料上げますせ、すごいいい会社でしょって思わせといて、そんな過酷な労働環境に実はあるんだよみたいな、ものすごくなんか蓋を開けると怖い話だったみたいな感じでちょっと、炎上をしているということなんですね。で、これ、残業代に関してじゃあ、専門の弁護士さんとかにお話を伺うと、公序良俗違反とされている判例も過去にはあり、なので今回も公序良俗とみなされるんではなかろうかみたいなお話になってくるということですね。もちろん固定残業費ですので1時間も残業せずに帰ったとしても80時間分の残業代17万2000円は支払われます。なんですが当然周りが残業している中で一人も残業していないでさっさ帰るとかっていうのはなかなか厳しいっていうことで、どんどんどんどん残業していくと、結果として月80時間を超えてしまう可能性があるよねっていう。仮に月80時間じゃなかったとしても、月に60時間だとしても、720時間、年間の上限みたいなところに到達してしまう。おそらく360時間の、サブロック協定に違反してくる形になってしまうと。で、残業代いくら払ったとしても、仮にねこれに対してじゃあ払ったとしたところでこれはもう、法的にアウトっていう話になってくるのでいろんな問題がこれ実は裏で隠されてたんだなっていうことで、話に上がっています。ね、まあサブロック協定に関する有無みたいなところちゃんと、東京ベッサにとあるねサイトさんが、メディアさんがですね、取材を申し込んだところ期限までには回答を得られなかったということで、まあ僕は固定残業なんてクソだと思ってるんで、そのね、40時間の残業の時にもだいたいやって2時間ぐらい、でしたね。だから月にまあ、月、それこそ40時間弱ぐらいだったかな。40時間丸々してたことあったかな。まあ、でも周りの子たちはもっとしてましたけどね。それこそ、朝10時から、19時までが定時だったんかな。で、そこから、ま、8時とか9時ぐらいまで残って、遅い子だと18時半、11時とかっていう子たちもいましたからね。 で、僕はもう部下の子たちに、みんな僕が残ってるとなんか残んないといけないでしょ、だから僕帰るねっつって帰ってましたし、さっさと僕はもうみんなにも終わった人は全然帰ってねと、無理して残ってなんかダラダラと仕事するのは意味がないので、終わった人は帰ればいいし、それで文句を言われたら僕がねマネージャーだったので僕に文句を言わせますんで、どうぞ帰ってくださいという形で僕は言うてました。はい、家帰って休んでた方が全然得なのでね。でまして、エンタメの会社だったんだよね。家帰ってテレビ見て今のトレンドを知るみたいなことも決して仕事に直接ではないかもしれないけども、何かプラスになることは出てくるかもしれないのでね。でそういうことを考えていると、別に早く帰ることが全然会社にとって不利益かって言ったら、そんなことは僕はないと思っているので、なので、どうぞどうぞって言っていたんですけども、僕自身も実際帰ってたのでっていう感じですね。だからまあ、固定残業ってね、まああったらなんか残業しなきゃいけないのかなみたいな雰囲気が出てきますけども、東京ベースのね、初任給、40万円ね、固定残業費17万2000円をもらっている、若者たちもですね、ぜひ仕事が終わったらそそくさと定時を過ぎたら帰っていただく、ね、そんな会社は、80時間も残業をしないと潰れてしまうような会社はですね、世の中から別になくなって構わんのですよ、正直。そんな会社、誰も困んないんでね、アパレルブランドが1個なくなったとって何にも困んないですからね。はい、ですので、そういう固定残業費でね、給料をごまかしているような会社さんは、世の中から駆逐されてほしいなとつくづく思っている次第でございます。はい、そんなね無駄な残業のさせ方したって仕事の効率なんか上がりませんからね。ということで、今日はこの辺でお開きです。